聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第124編1節から8節。都に昇る歌、ダビデの詩。イスラエルよ、言え。主が私たちの味方でなかったなら、主が私たちの味方でなかったなら、私たちに逆らう者が立ったとき、そのとき私たちは生きながら敵意の炎に飲み込まれていたであろう。そのとき大水が私たちを押し流し、激流が私たちを越えていったであろう。そのとき私たちを越えていったであろう、おごり高ぶる大水が。主をたたえよ。主は私たちを敵の餌食になさらなかった。仕掛けられた網から逃れる鳥のように私たちの魂は逃れ出た。網は破られ私たちは逃れ出た。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。新約聖書マタイによる福音書第8章23節から27節。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。イエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ助けてください、溺れそうですと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖等を叱りになるとすっかりなぎになった。人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、5月第一の主の日となりました。連休の中、健康やさまざまな事情を整えられて、この礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。あなたの恵みの中で生かされていながら、感謝少なく、あなたを愛するよりも自分ばかりを愛し、隣人を愛するよりも傷つけてしまうことの多い私たちです。あなたがそのような私たちを一人子イエス・キリストによって救ってくださり、主イエスのもとであなたの民として私たちを新しく生かすために、こうして礼拝へと招き導いてくださったことを感謝いたします。あなたの恵みによる招きにお応えして、あなたと共に歩んでいくことができますように。ペンテコステを迎えるこの5月、聖霊なる神様がこの群れにも臨み、御言葉を語りかけ、御業を行ってください。そして私たち一人一人が悔い改めて新しくされ、あなたの民として歩んでいくことができますように導いてください。本日聖餐に預かることができることを感謝いたします。聖餐において復活して今も生きておられる主イエス・キリストの御体と御血とに預かり、主イエス・キリストと結ばれたものとし、キリストの体である教会を聖霊なる神様が築いていってくださいますように。まだ聖餐に預かることのできない方々が、あなたの招きに応えて洗礼を受け、聖餐の食卓に共に連なるものとなることができますようにお導きください。来週の主の日には定期教会総会を行います。2023年度の歩みをあなたの御前に振り返る時です。昨年度1年間、あなたによってこの群れが守られ支えられてきたことを感謝するとともに、あなたの恵みに十分にお応えすることができなかったことをも振り返り、歩み出している新しい年度に生かしていくことができますように。今年はこの教会の創立150周年を記念する年です。 あなたがこの教会の150年の歴史を守り導いてきてくださったことを感謝し、皆を褒めたたえます。そのことを覚えて記念するために計画されている一つ一つのことを祝してくださり、良い時を持つことができますように。そしてあなたが私たちをこの教会のこれからの歩みを担う者として選び招き立ててくださっている恵みを覚えて、そのご委託に応えて、主イエスキリストによる救いの福音を力強く述べ伝えていくことができますように、この群れを導いてください。今病の中にいる方々、高齢になって弱りや衰えを覚えている方々に癒しと平安、慰めを与えてください。入院している方、自宅で療養している方のもとにあなたが共にいて癒しを与えてください。また家族の看病や介護に当たっている方々を支え力づけてください。心に苦しみや悲しみを覚え、不安や孤独を抱えている方々、人間関係の中で傷ついている方々にあなたの慰めと支えとを与え、そして平安を与えてください。いろいろな事情で礼拝に来ることができずにいる方々のもとにあなたが共にいてくださり、導いてください。あなたが妨げを取り除いてくださって、礼拝を共に守ることができますように。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々、教会の教え、聖書の教えに興味や関心を持って来られた方々を恵みのうちに迎え入れてくださり、あなたを礼拝し御言葉を聞きつつ生きる喜び幸いを示し与えてください。教会学校に集っている多くの子どもたちと保護者の方々に祝福と導きとを与えてください。子どもたちがあなたの愛と恵みの中で成長していくことができますように、教師たちにあなたの支えがあり、あなたの恵みの御業のために用いていってください。あなたの御名によって建てられ、信仰に基づく教育を行っているキリスト教学校の一つ一つに守りと導きとを与えてください。学生生徒たちが礼拝を体験し、聖書に触れる中であなたとの出会いを与えられていきますように、教職員の方々を力づけ導いてください。伝道者の養成に当たっている進学校、特に東京進学大学を守り導いてください。伝道のために献身する者たちをあなたが新たに起こしていってください。今あなたに召されて学んでいる進学生一人一人を祝福し、使わされる日への良い備えをすることができますように。佐藤淳進学生の最終学年の学びと教会における奉仕を祝し導いてください。そして私たちが祈りと献金とによって進学校をしっかりと支えていくことができますように。今共に礼拝を守っている主の教会、それぞれの礼拝にあなたが臨み、御言葉が力強く語られ、救いの御業が前進していきますように。能登半島地震の被災地の復興と、その地にある主の教会の歩みを守り支えてください。台湾において起こった地震で被災した方々と教会をも守り支えてください。私たちがそれらの災害の苦しみの中にある人々と教会とのことを覚えて祈り続け、支え続けていくことができますように。世界のいくつかの地域で続いている戦いのために、傷つき苦しんでいる多くの人々を守ってください。一日も早く戦いをやめ、憎しみが憎しみを、復讐が復讐を生む悪循環から抜け出すことができますように。国々の政治を担っている者たちを導いてください。人間の罪による苦しみ、悲しみ、嘆きに満ちているこの世界をどうぞ憐れんでください。一人子イエス・キリストの十字架と復活によって罪人を救ってくださるあなたの愛を信じて、希望を持って祈り続けていくことができるように私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 マタイによる福音書第8章23節以下には、主イエス・キリストがガリラヤ湖の嵐を一言で沈めたという奇跡が記されています。主イエスが風と湖とお叱りになると、嵐はやみ、すっかりなぎになったのです。騒いでいる子供をこらと叱って静かにさせるように、主イエスがお叱りになると、風も波も叱られてシュンとなった子供のように静かになったのです。それを見た人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言いました。8章のこれまで読んできたところには、主イエスが多くの人の病気を癒し、悪霊を追い出したことが語られていました。病気や悪霊だけでなく、嵐をも従わせることのできる主イエスとは一体どういう方なのだろうと私たちも思うのです。で、このような不思議な奇跡を行う人っていうのがよくテレビでに登場します。超能力者とか霊能力者と呼ばれている人たちです。で、私たちはともすれば主イエスもそういう人の一人だったのではないかと考えてしまいがちかもしれません。しかし聖書が語る主イエスの奇跡とテレビに出てくる超能力とは全く違うものです。で、超能力っていうのはこんなことができるということを見せて人々を驚かせるためのものです。しかし主イエスはご自分の力を人々に示すために奇跡を行ったことは一度もありません。主イエスが奇跡を行われたのは、人々の苦しみを見たとき、苦しんでいる人が救いを求めてきたときです。その人々の必死の願い、叫びに応えて主イエスはその力を発揮して奇跡を行って彼らを苦しみから救ってくださったのです。本日の嵐を沈めた奇跡も同じです。嵐の中で恐怖に捕らえられた弟子たちは、眠っている主イエスを起こして、主よ助けてください、溺れそうですと言ったのです。その弟子たちの願いを受けて主イエスは風と湖とお叱りになり沈められたのです。つまりこの奇跡も病気を癒す奇跡と同じように、苦しむ者のための救いの御業なのです。主よ助けてください、溺れそうですという弟子たちの叫びは、嵐の中で船が沈みそうになっているという状況だからこういうふうに訳されていますが、これ直訳すると、主よ救ってください、私たちは滅びようとしていますとなります。助けてくださいは救ってくださいという言葉です。主イエスの救いを求めて弟子たちは叫んだんです。で、溺れそうですというところは、聖書教会共同訳ではこのままでは死んでしまいますとなっています。弟子たちは死の恐怖を覚えて叫んだのです。そしてその恐怖の根底には、この直訳から分かるように滅びてしまうという思いがあります。で、私たちは自分が滅びてしまう、そういう恐怖を、これは肉体の死の危機によってだけでなく、さまざまな時に感じるのではないでしょうか。自分の働きや地位や築いてきた名誉が、またそれによって守られている生活が失われてしまいそうになるとき、あるいは家族や愛するものを失ってしまいそうになるときに、私たちは自分が滅びへと引きずり込まれるような恐れを抱くのです。で、その時私たちもこの弟子たちと同じように、主よ救ってください、私たちは滅びようとしています、叫ばずにはいられないのです。嵐の中で沈みかけようとしている弟子たちの船は、 人生の荒波に翻弄され、滅びの危機にさらされている私たちの姿だと言えるのです。で、湖に激しい嵐が起こりとあります。この嵐は地震という意味でもあります。激しい嵐は大地震とも訳せるのです。嵐と地震とが結びつく、そのことは地震と津波の結びつきを思い知らされている私たちにはよくわかります。地震の恐ろしさは何といっても自分たちが立っている地面が揺れ崩れていくことにあります。それは人生の土台を揺るがされる恐怖であり、それと津波によって全てのものが押し流されてしまう恐怖とは重なります。そのような滅びの力に飲み込まれるという恐怖を弟子たちはこの嵐の中で体験したのです。私たちの人生も時としてそういう滅びの力に直面します。ある日突然思いがけない出来事によって、それまで平穏無事に過ごしてきたはずの日々がガラガラと崩れ押し流されていくことを体験するのです。で、そういう滅びを食い止めようと私たちは必死になります。弟子たちも必死に船を操り水をかき出したことでしょう。しかし人間の努力は圧倒的な滅びの力の前では無力です。私たちも主よ救ってください、私たちは滅びようとしていますと叫ばずにはおれないんです。で、弟子たちがその滅びへの恐怖の中で救いを求めて叫ぶと、眠っておられた主イエスは起き上がって、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよとおっしゃいました。なぜ怖がるのか、それは怖がる必要などないということです。なぜ怖がる必要はないのか、それはこの船には神の一人子主イエスキリストが乗り込んでおられるからでしょう。主イエスが共におられるんだから、この船は沈んでしまうことはない。で、弟子たちはそのことを見失っているために恐怖に捉えられている。主イエスはそのことを信仰の薄い者たちよと言っておられるのだろうと私たちは思います。信仰が薄いというのは文字通りには信仰が小さいという言葉です。主イエスは父なる神の守りと導きに信頼をして身を委ねておられたので、嵐の中でも眠っておられました。主イエスはそういう大きな信仰に生きておられた。しかし弟子たちの信仰は小さかったので、主イエスが共におられるのに恐怖に捉えられてうろたえてしまった。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよという主イエスの言葉を私たちはそういうふうに受け止めているのではないでしょうか。で、だとしたらこの話は人生のさまざまな苦しみ、荒波、滅びの恐怖の中で共におられる主イエスを信じて、父なる神の守りを信じて、どんな状況でも平静を保ち安心していることができるような、そういう大きな信仰を得るように努力しなさいということを語っているのでしょうか。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよという主イエスの言葉は、そんな薄いちっぽけな信仰ではダメだ、もっと大きな強い信仰を持てと弟子たちを叱咤激励する言葉だったのでしょうか。で、そうだとしたら、もしも弟子たちが主イエスの求めておられるような大きく強い信仰を持っていたらどうなっていたんでしょう。嵐に翻弄される船の中で全員が主イエスと共にぐっすりと眠り続けていた、それが目指すべき理想の状態なのでしょうか。あるいは 弟子たちが眠っている主イエスを起こすことなく、イエス様がおられるのだからこの船は絶対大丈夫だと信じて、必死に船を操り水をかき出し嵐と戦っていけばよかったのでしょうか。私が思うに、そのどちらの場合にも船は沈んで、弟子たちは主イエスと共に溺れ死んでいたでしょう。その根拠は、起き上がった主イエスが風と湖とを叱って嵐を沈められたことです。そうしなければこの船は沈んでしまい助からなかったのです。主イエスは、神が守ってくださるのだから大丈夫だ、みんな私と一緒に眠りなさいとおっしゃったのではありませんでした。あるいは、諦めるな、神が守ってくださることを信じて頑張って船を操れ、私も手伝うからと言って弟子たちと一緒に水をかき出したのでもありませんでした。主イエスはそのどちらでもなくて嵐を沈められたのです。そこにしか彼らが助かる道はなかったのです。だから弟子たちが主イエスを起こして主イエスに救いを求めて叫んだことは正しかったんです。そこでイエス様がおられるから大丈夫なんだと信じて、まあ、ありていに言えば痩せ我慢をすることはかえって身を滅ぼすのです。信仰っていうのはそういう痩せ我慢をすることではありません。痩せ我慢っていうのは結局は人間の力でどうにかしようとすることです。そして人間の力は人生を根底から揺るがす嵐に耐え得るものではありません。主イエスがその嵐を沈めてくださる、そのことのみが私たちの救いであり、で主イエスにその救いを求めて叫ぶことこそが信仰なのです。でそれならなぜ主イエスはそのように救いを求めて叫んだ弟子たちに、信仰の薄い者たちよとおっしゃったんでしょうか。主イエスが見ておられる弟子たちの信仰の薄さ、小ささとは何なんでしょうか。それは主イエスがこの嵐の中で眠っておられることを弟子たちがどのように受け止めていたのかということなんだと思います。主イエスが眠っておられたのは、先ほども申しましたように父なる神に信頼しておられたからです。しかし弟子たちはそのこと、自分たちがこんなに大変な思いをしているときにイエス様は眠り込んでいて何もしてくれないと感じていたのではないでしょうか。主よ助けてください、溺れそうですという彼らの言葉にはそういう思いが感じられます。イエス様何とかしてください、私たちをお見捨てになるのですかという思いです。そして彼らがそういう思いを持ったのは、そもそもこの船旅がどうして始まったのかとも関係していると思います。23節にはイエスが船に乗り込まれると弟子たちも従ったとあります。つまり船に乗り込んで向こう岸に渡ろうとしたのは主イエスなんです。で先週読んだ18節にもイエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て弟子たちに向こう岸に行くように命じられたとあります。弟子たちは自分の意思で船出したわけではなくて、主イエスのご命令に従ってこの船に乗り込み漕ぎ出したのです。彼らは岸辺に残った群衆たちとは違って主イエスと一つの船に乗り込んで船出したのです。そこには主イエスに従っていくという信仰の決断があります。信仰とは主イエスに従って自分も船に乗り込んで主イエスと共に船出することです。洗礼を受けて信仰者になり教会の一員になるっていうのはそういうことです。 で、主イエスとこの弟子たちの船は古来教会を象徴するものとして理解されてきました。教会とは主イエスと共に漕ぎ出し向こう岸へ渡っていこうとしている船なのです。で、私たちはその船に主イエスに従う決断をして乗り込むのです。で、その船が嵐にあって沈みそうになるのです。ですからこの嵐に合わないようにするのは簡単です。この船に乗らなければいいんです。陸にとどまっていた群衆たちはこの嵐に遭うことはありません。主イエスと共に船出した者だけがこのような嵐に遭い沈みそうになり滅びそうになるのです。つまりこの嵐は単に私たちの人生に起こってくるさまざまな苦しみや困難を象徴しているのではありません。これは信仰を持って歩んでいこうとする者にその信仰の旅路において起こってくる苦しみであり困難であり恐怖なんです。信仰を持たなければ主イエスに従っていなければこんな苦しみには合わなくて済むのです。で、それは主イエスを信じる信仰者にならなければ苦しみに合わないで済むっていう話ではありません。信仰があろうとなかろうと人生にはさまざまな嵐が襲ってくるのです。苦しみ悲しみは信仰のあるなしに関係なくあるのです。で、しかし神を信じその恵みと守りと導きとを信じて歩んでいる信仰者においては同じ苦しみがより大きなものになるという面があります。神の恵みと愛とを信じて信仰者になったのにその自分にどうしてこんなことが起こるのか、このような苦しみの現実のどこに神の愛などあるのか、主イエスは何も救いを与えてくれないではないか、そう思うからです。それは信じて従ってきたはずの主イエスが眠り込んでいて苦しみを取り除くために行動してくれない、いざという時に何の役にも立ってくれないという思いです。弟子たちは眠っている主イエスに対してそういう苛立ちのようなものを覚えたのではないでしょうか。あなたに従ってきたのに、あなたの命令によってこぎ出したのに、こんな危機に陥ってしまった、それなのにあなたは何もしてくれない、どうしてくれるのか、責任を取ってほしい。で、この思いこそが彼らの信仰の薄さ、小ささです。そしてそれは私たちがしばしば抱く思いでもあります。私たちも平穏無事な時には主イエスを信じ従い主イエスにより頼んでいるようなことを言っていながら、いざ何か嵐が人生を根底から揺るがすような苦しみが起こってくると主イエスは何もしてくれない、信仰など役に立たないと思ってしまいます。そして全く別なものに頼るようになったりもします。私たちの信仰もそのように薄い小さいものなのです。で、主イエスはそのような苛立ちを覚えて、主イエスは何もしてくれないのではという疑いに陥っている弟子たちになぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと語りかけ、そして風と湖とを叱って嵐を沈めになったのです。そのことによって彼らに主イエスは決して彼らのことを忘れているのではない、必要な時に必要な助けを必ず与えてくださるのだということを示してくださったのです。主イエスの招きに応えて弟子たちが乗り込み漕ぎ出したこの船、信仰に生きる者たちの船を主イエスは 最後まで守り支えてくださり、責任を持って向こう岸に着かせてくださるのです。途中で嵐が、地震や津波が襲ってきて、信仰の根底を揺さぶられ押し流されてしまいそうになるとしても、共におられる主イエスが必ずその嵐を、地震や津波を沈めて救いを与えてくださるのです。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよという言葉は、そのことを示すために、そして疑いに陥っている弟子たちを主イエスの恵みのもとへと立ち返らせるために語られたと言えるでしょう。つまりこれは、そんなちっぽけな信仰ではダメだ、もっと大きな信仰を持てという叱責の言葉ではないのです。信仰の薄い者たち、それは信仰の小さい者たちということだと先ほど申しました。信仰が小さい、それは不思議な言葉です。信仰が小さい、でもないわけではないんです。信仰はちゃんとあるんです。なぜなら彼らは主イエスと共に船に乗り込んで主イエスに従って漕ぎ出したからです。そこに陸にとどまっている群衆との決定的な違いがあります。主イエスは彼らの、また私たちの、その信仰をちゃんと見ていてくださるんです。あなたには信仰がある、あなた方は私に従ってきている信仰者だと認めてくださっているのです。しかし私たちの信仰はちっぽけなものです。嵐が襲ってくると、人生のさまざまな苦しみ悲しみによって土台を揺さぶられ、滅びへと引きずり込まれるような恐怖を体験すると、心が萎えてしまって主イエスの恵みを見失い、それを疑い、信仰など何の役にも立たないと思ってしまうのです。私たちのその小さな信仰を主イエスは受け止めてくださって、嵐に、つまり滅びの力に打ち勝って救いの御業を行ってくださるのです。ですから主イエスが私たちに求めておられるのは、ちっぽけな自分の信仰を自分で頑張ってより大きな強い信仰にすることではありません。私たちの信仰はどこまで行っても小さいのです。嵐に翻弄されて慌てふためいてしまうことの連続なのです。しかし大事なことは、私たちは主イエスに従って主イエスと共に船に乗り込み漕ぎ出しているということです。主イエスがこの船へと私たちを招いてくださった、その招きに応えて私たちはこの船に乗り込んだのです。その私たちを主イエスは最後まで守り支えてくださいます。私たちが嵐に怯えてその守りを見失って、主よ助けてください、私たちを滅びようとしていますと叫ぶ時にも、主イエスはそれに応えて、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよと言ってくださり、その力を発揮して救いの御業を行ってくださるのです。私たちに主イエスの救いの恵みと力と示し体験させてくださるのです。どんなに小さなちっぽけな信仰であっても、主イエスに従ってこの船に乗り込んで漕ぎ出した者のみが、その主イエスの救いの恵みと力とを体験することができるのです。で、それでは主イエスの救いは主イエスに従う信仰に生きている人だけに与えられているものなのでしょうか。そうではありません。主イエスキリストは私たちのために十字架の苦しみと死を受けてくださり、そして復活してくださいました。それは主イエスが神を無視して信じて従おうとしない 罪人である私たちのために、その私たちの罪をすべて背負って身代わりになって十字架にかかって死んでくださり、救いを実現してくださったということです。この主イエスによる救いの恵みと関わりのない人はもはや一人もいないのです。言い換えれば、主イエスは私たちがそれぞれ自分の思いで好き勝手な方向へとこぎ進めている私たちの人生の船に、十字架の死と復活によって乗り込んでこられたのです。私たちの人生の船には、私たちが気づかないうちに主イエスが乗り込んでおられるのです。そして常に私に従ってきなさいと招いておられるのです。この招きに気づいて、それに応えて歩み出すならば、私たちの人生の船は今すぐにでも信仰の船、主イエスに従ってこぎ進めている船となります。で、そうなればもう安心だというわけではありません。その船も嵐に遭い、沈みそうになる、滅びの危機に陥るのです。しかし、その苦しみの中で私たちは、私たちのために十字架の苦しみと死とを引き受けてくださった主イエスに、主よ救ってください、私たちは滅びようとしていますと叫び求めることができます。主イエスはその私たちの願いに応えて御業を行ってくださいます。あなた方の信仰がもっと大きな強いものになったらではなくて、ちっぽけな信仰の私たちにご自分の十字架の死と復活による救いを与えてくださるのです。これから預かる聖餐はそのことの印です。聖餐において私たちは主イエスが共に乗っておられる船に自分が確かに乗っている、そのことを味わい知ります。また自分の人生の船に主イエスが乗り込んでこられた、乗り込んできてくださった、そのことをも味わい知るのです。私たちの信仰はちっぽけなものでしかありませんが、この船は風や湖さえも従わせる主イエスの大きな力によって嵐から滅びから守られて向こう岸へと進んでいくのです。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、あなたの恵みの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちの人生の船はさまざまな嵐に襲われて沈みそうになることがあります。しかし、あなたが一人子イエス・キリストの十字架と復活の恵みによって、その私たちの人生の船にすでに乗り込んできてくださっていることをこの御言葉を通して示されました。主イエスが共に乗り込んでいてくださり、そしてその主イエスのことが分からず、その恵みを見失い疑ってしまい、何の役にも立たないではないかと思ってしまうような、本当にちっぽけな薄っぺらい信仰でしかない私たちのことを救い上げてくださり、のあなたの恵みのうちに守り支えていってくださることを示されました。心から感謝をいたします。どうぞ主イエスをそれぞれの船にお迎えすることができますように、いや、すでに主イエスが私たちの船に乗り込んできてくださっていることを受け止めて、その主イエスに従っていく信仰の決断を私たち一人一人に与えてください。そのようにして主イエスキリストの体である教会にさらなるものとされ、そしてこれから預かる聖餐によってあなたの恵みを味わいながら、あなたが守り導いて 行ってくださるこの信仰の旅路を歩み続けていくことができますように、導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。